QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。392回の QRL でございます。10月31日、10月最後の回でございますね。いや、それにしてもですね、先週末は、DX コンテストでですね、短波帯の方はかなり賑やかでございましたけどね、皆さんいかがだったでしょうかね。コンテストの始まる前、まあ、1、2週間ぐらいですかね、 DX ペディションね、賑やかでしたよね。そのあたりを今日はこの後ね、含めて状況などをお伝えしたいなというふうに思っております。まあ、この時期ね、台風がね、いろいろと被害をこうもたらしてですね、この時期、このもう11月になろうかという時にね、台風っていうのもね、おかしなもんですよね。はい、異常気象とでも言うんでしょうかね。そんな感じでございましたけどもね、はい、だんだんとこの秋からね、そして冬の方へ向かっていくということでねございますけどもね、まあ、コンディションの方もですね、いいのか悪いのかね、ちょっとはっきりしない感じでございますけどもね、聞こえる時はねガツンと入ってくるんですけどもね、その安定してないという感じですよね。はい、またね、高い方の周波数帯の方ではですね、この天気の良い日には移動運用の曲がちらほら聞こえてくるというような時期でございますね。天気が悪いね週末結構多かったのでね、これから先またね、お天気の良い時にですね、50メガとかですね、まあ、あの短波帯で移動されている方もいらっしゃると思いますけどもね、移動運用には適している時期でもあるかなと思いますね。まっすぐ対象ですね、ぜひ、持って行っていただきまして運用していただきたいと思いますけどね、はい、そんな時期になりました。はい、それではですね、392回早速お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
QRV コーナー早速お送りしたいと思います。先週末ですね、バンド本当に賑やかでしたよね。皆さん DX コンテスト、ね、いかがだったでございましょうかね。CQ ワールドワイドの SSB、 これがねございました。CW の方はですね、来月23日24日にねございますので、こちらの方も楽しみでございますけどもね、まあ、この大きなですね、世界的なコンテストが開催される時というのは、各地に移動運用ってことなんですね、もう DX ペディションですね、に行かれるね、方がねおられまして、賑やかでございましたね。開催前からですね、サンアンドレス 5K0R、 それと、ピトケアンが VP6R、 それからコモロがですね、2日までですかね、運用してますが、D68CCC ということでね、このあたりがですね、連日賑やかでございましたね。結構ね、各局信号が強くてですね、よく入ってましたね。まあ、最近ですと FT4 を使った、あるいは FT8 を使ったですね、運用、こちらがですね、賑やかでございましてね、そちらの方の周波数もですね、たくさんキャリアがですね、出てましてね、すごい賑やかでございましたよね。はい、DX ペディションモード全開ということでございましてね、運用されてたようでございますけどもね、まあ、コンテストの方はですね、 DX コンテストということで48時間ということでね、まあ、フル参加というのも大変でございますけどもね、時間とこのね周波数帯を選んでですね、皆さんいろいろと運用されていたということですね。まあ、珍しいところへですね、ペディションに行かれる局がいるので、そういった方々のですね、このハンティングなどもですね、面白いかと思いますね。まあ、点数は二の次ということでございますけどもね、はい、というわけでね、非常に賑やかでございましたね。この後もですね、この来月末の CQ ワールドワイドの CW に、こう 絡めましてということではないんでしょうけどもね、いろいろとこのペディションのですね予定が入ってきておりますよね。オーランド諸島がですね11月の8日から18日頃まで OH0UA、というコールサインで出てますし、またロードハウが11月の21から27、これはもうぴったりあれですね、ワールドワイドをかぶってますね。それからマルキーズですね、マルケサスがですね、TX7T、 こちらはですね6日から19日までということですね。そんなスケジュールでございますね。まあ、いずれにしても珍しいところでございますのでね、まだまだ、この DXCC 追っかけてる方でですね、バンドニューあるいはですねオールニューという方はですねぜひチャレンジしていただければというふうに思いますね。まあ、その他にもですね今後も続々とですね、ペディションのスケジュールが入ってきてますのでね、非常に楽しみでございますけどね。まあ、問題はバンドのコンディションという感じですかね。まあ、最近はかなりこのバンドもですねコンディションもさることながらノイズがですね、どっからともなくこう現れてですね、原因がわからないというのは結構あるもんですからね、非常に困ってしまいますけどもね、まあ、やはりこの山の上のセカンドシャックをお持ちの方とかですねそういった方々には、全く問題ないということなんでしょうけどもね、この都会のですね、こう住宅街の中にですねひっそりとアンテナを上げてやっている局としてはですね非常にこう大変な状態でございますけどもね、なんとかそういったノイズの山をこうくぐり抜けてですね更新したいなというところでございますね。はい、はい、そして国内はですね、先週末ね、日曜日、午前中がですね東京 CW コンテスト、そして午後がですね、この A1 クラブの縦振りのねストレートキーコンテストございましたね。こちら両方ともですね、顔出しておきましたが、やはり東京 CW の方はですね、都内マルチになる各局がですねたくさん出ておりましてですね賑やかでございましたね。またその A1 クラブのですね縦振りのストレートキーの、QSO ですね、こちらの方もですねなかなか面白い、コンテストですよね。この使用電源の名称とかをですね、こう自分でもこううまくですね組み合わせをつけてですね送ることができると、そしてこの受信の文字数でですねキーケースが異なるというのが、ね、非常に面白いですよねこれね、はい、いうことなので、こう効率よく打ってしかも文字が多い、そのね型番というかねそういうような形でこう、使い分けると面白いのかなという気がいたしますけどもね。はい、私は HK808 がですね縦振りでございますね。それと A1 クラブのですね、電源の継承をですねそれぞれ代々ですね受け継ぐということで、まあ、私は3人目のユーザーになってますが、とある OM がホームメイドで作りましたですね、電源こちらもありました。これもまたね素晴らしい打ち味なんでございますけどもね、こういったものを使ったりいろいろ使い分けてですね遊んでるんですけどもね、まあ、コンテストの時にはですね HK808 というものをですね大体使ってるんですけどもね、まあ先週でしょうかねお話ししましたけども、JRC さんの KY3A とかね、こういったものがですね時たまこう入ってくるとねおっとか思っちゃうんですけどもね、この辺りも電信マンかなというふうに思いますけどもね、まあ非常に楽しいコンテストでございますよね。こんなのもございましたけどもね、皆さん、楽しまれたでしょうかね。はい、まあアマチュアの方はですねこんな形でですね海外そして国内とも非常に賑やかでございましたけどもね、話というか話題を変えますと、ちょっと前にですねハムフェアの時に BCL マニュアルというのがですね令和版が出るということで、このハムフェアの会場で先行販売というね、ことで話題になりましたけどもね、まあ、それ以降ももちろん、当然販売をねこのしているんですけども、なかなかこの品薄でですね、本屋さんに行ってもなかなか並んでないということで入手困難なんていうね噂も出てたようなんでございますけどもね、まあ、一部オークションその他でですね定価よりかなり高い値段で取引されたりとかねよくわけわかんない状態だったんですけども、まあ、たまたま私はですね、仕事の都合で資料を買いにとある書店に行った時に、これがですね2冊、店頭に置いてありましてですね、何のあれもなく一冊買い求めていきましたけどもね、はい、こんな形でですね手に入りましたけどもね、まあ、場所によってはですね、本屋さんのテントにも置いてあるというねそんな状況だと思いますけどもね、まあ、この BCL マニュアルでございますけどもね、もう皆さんご承知かと思いますけども、この以前にですね BCL のこのブームが、大変に、だった頃ですね、 3回にわたってですね、これ出てたんですね。まあ私は多分 BCL マニュアル初版を買ったんだと思いますけどもね、その後に、合計3回、この3回ほどですね出てたようなんですね。一番この BCL の人口が多いね絶好調の時だったのかなと思いますけどもね。はい、まあ、山田浩二先生がですね、もう我々、もう本当に山田先生にですねもう本当にいろいろ教えてもらって育ててもらったというね認識しかないんですけどもね。はい、非常に懐かしい内容でですね令和版の BCL マニュアル、構成されておりましたね。まあ、以前はですねあのインターバルシグナルの昔懐かしいそのシートとかですねこういったようなものが、ね、ありましてね、まあ時代を感じさせますけどもねそんなようなものがございましたけどもね。はい、皆さんもねお持ちになっている方多いと思いますけどもね、まあ、今でもねその最初に買ったあの初版のですね BCL マニュアルもう今ボロボロになってますけどもね、ちゃんと残っておりますね。はい、非常にあの山田先生の書く記事というのは、当時のこう子どもたちというかね、若い人たちに非常にこの理解しやすいようにですね、言葉も選んで書かれているというのが非常に良かったですね。まあ、私も本当にねいろいろ勉強させてもらったというね記憶しかないんですけどもね、まあ、そういったようなものがですね、一部ですね先生の記事がそのまま載ってたりとかですねまた最近のリグの紹介とかですねその他もろもろいろいろあってですね非常に読み応えがある本なんですけどもね、一気に読んでしまいましてね、時折またですねあの読み返したりしてましてですねなかなか面白い本でございましたね。はい、そしてこの BCL マニュアルはですねおなじみの電波新聞社でございますね。このラジオの制作でねこの我々としては非常に馴染みの深いですね電波新聞社が出しているということですね。これまたね増刷とかねどうなんでしょうかね、かなりの一もうごく一部でしょうかね買い求めてる人たちはねなかなか品薄にはなってるんですがねまた増刷にでもなればいいんですけどもね、なかなか今手に入らないという状況ではあったようなんですがたまたま入ったところに、ひっそりと2冊ほど置いてあったということでございますからね、またあと残った1冊はどなたか買ってったかもしれませんけどもね、はい、そんな感じでございましたね。はい、まあ、BCL もですねアマチュア無線と並んでですね、番組の方にもメッセージが時折来ますのでねこの BCL マニュアル読んだよなんていうね方もいらっしゃると思いますけどもねまたそういったメッセージなどもお待ちしたいと思います。はい、それではこの辺で楽曲をお送りしたいと思います。今日はですね、ちょっと趣向を変えましてですね愛のテーマいきたいと思います。バリー・ホワイト&ラブ&リミテッド・オーケストラですね。この曲を聴くとやはりあの飛行機のイメージを思い出す方はね結構昔の方だと思いますけどもね私もそうなんですけどもね、まあそれでもってこの曲がねずっと好きだっていうね、ところもあるんでございますけどもね。はい、この曲はですね、もうどのぐらい前でしょうかね。私たちがですね、私の、まあ、昔、その、中学生の頃でしたかね、初めてですね、ステレオセットをですね、手に入れて、聴いてたのがこの曲ぐらいの時代だったかなというのがありますね。はい。まあ、大したもんではなくてね、簡単なアンプとね、再生装置だけだったんですけどもね、今までと違って非常に、こうクオリティの高い音が出たっていうんでね非常に喜んでた覚えがありますけどもね。はい、そんな時代の曲でございます。それではお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナー、今回もですね非常に多くの方にメッセージいただきました。本当にありがとうございます。
また無線、
なかなかですね全部ご紹介することができずに申し訳ないんですが、早速ねお送りしたいと思います。まずは、これは、世田谷トミーさん、ハムフェアで以前ハムフェアでアイボールいただきましてありがとうございましたということでね、これいつのことですかね。もうハムフェアずいぶん行ってますけどもね。はい、その後しばらく無線から少し離れてしまいましたが最近また舞い戻ってきました。昔高校のクラブ局ではご多分に漏れずコンテストに参加したり夏の合宿では移動運用などをした思い出があります。コールサインは切らさずに更新をしていましたがこの度の新スプレス法に伴う 確認をしないとならないなど少々戸惑いましたが、なんとか更新ができました。リグを新しいものにしようかと検討中です。井上のリグ、井上というのがね懐かしいですね。このアイコムさんですね。この井上のリグはデザインが統一されてしまったのでしょうか。みんな同じ顔をしてますね。そうなんですね。まあ、最近はですねアイコムさんはですねいろんな新製品をお出しになってますが、だいたいこのね真ん中にディスプレイがあって、これはもう以前からなんですけどもね、VFO やですね取り物位置、この大きさとかですね、ほとんど一緒ですね。7300とそれから9700、これ大きさも一緒でですねほぼこの取り物位置もみんな同じということでね。そして ICR8600 という受信機もですねほぼこれに近い状態なので、横に1列並べるとね非常にかっこいいなというのがありますけどもね。はい、そして7610とかもですね基本的に同じ並びでございますからね、機能とかもですねある程度位置を覚えてしまうとどのリグを使ってもほぼすぐにですね使うことができるということでございますけどもね。まあ、昔のこの無線機って非常にいかつい顔してましたよね。まあ、特に八重洲さんのですね FT101 ね、一世を風靡しました101もですね非常にこのかっこいい感じでしたよね。またそしてトリオ、ね、ケンウッドの TS520 シリーズ、こちらもですね、まあ、なかなかの当時としてはねかっこいいデザインでございましたけどもね、グレーのですね、パネルの色は、まあ、大体怪しさも同じような感じで、ございますけどもね、デザイン的にはやっぱりこの、トリオケンウッドの方のデザインの方がいいと、洗練されている感じがいいっていう人と、八重洲のようにですね、非常に無骨ではあるんですけどもね、このいかにもっていう感じのメカニックな、この操作面が非常にいいという方もいらっしゃいましたしね、この二分しておりましたよね。
はいはい、分かりました。
そしてこの井上電機さんね、アイコムさんもですね、また独特なですねデザイン、この50メガのポータブル機で今までになかった縦置きのがありましたよね、 IC502 ね。これ今もねお持ちの方いらっしゃると思いますけどもね、そんなのもありましたしね、なかなかの当時いろんな形が出て面白かったですよね。はい、あとはレジスターみたいな形で電キーとかねキーボードがついてる、リグもあったと思いましたしね、なんか電卓のような感じでございましたけどもね、いろいろなのがありましたよね。はい、なかなかね、毎回デザインがいろいろ変わって面白かったんですが、最近はそういう意味ではね、デザインがほぼなんか統一化されてねちょっと面白くないなっていうのもあるんですけどね。はい、やはり機能重視ということなんでございましょうかね。はい、どうも、セッターガヤトミーさんありがとうございました。またねこの辺のお話いただきたいと思います。はい、続いては2エリアの方ですね、 GH2HAG さん、田畑さんかな、富士市、富士市ですね、了解です、はいはい、了解ですってことないですよね。はい、変更申請をこの FT8 にも出られるようになりました。そうですかね、 FT8 本当にね多いですよね。しばらく遊びましたが最近ほとんどやらなくなりましたっていうのがありますけど、これどうしたんでしょうかね。以前から楽しんでる CW が多くなりつつありますということでね、 DXCC デジタルではエンティティが増えましたが、なんか急走してる気分があんまりなく、リアル感が欲しくなり、結局またノイズまみれの信号を聞きたくなってしまいましたということでね、お書きになってますね。まあね、そうですね、そういう方もね結構いらっしゃいますよね。まあ基本はこの FT8 ね、の類のものは受信音は基本聞かないですからね。はい、まあ、ボリュームは絞っておけばいいだけの話で、画面を見てですねクリックした後はこう見ているという感じでございますからね、まあ、確かに QSO 感っていうのはないかもしれないですけどもね、刻々とこのね15秒ごとにこの繰り返されるデコードを見てですね、先方が自分のコールサインを拾ってくれたかどうかっていうのをですね、ね、この送信受信のたびにですねこの繰り返すというねそういう感じでございますけどもね。はい、まあ比較的 DX の QS もですねしやすくなってるのは確かですよね。まあ、そういう意味では DXCC のデジタルでエンティティが増えてるという方もね非常に多いと思いますけどもね、まあ、あと50メガとかでもですねなかなか DX の方のね QS っていうのはねコンディションが良い時でもなかなか難しいところでございますけどもね、この FT8 を使った QSO で50メガの DXCC を、とりあえず100までのね完成をさせてる方もね、結構多くなってるということでございますからね、まあどちらがいいというのもあるんですけどもね、それぞれお好きなところでね皆さん楽しまれてるというところでございましょうかね。続きがありまして、先日の番組で話題に出ていた縦振りの KY3A、 私もオークションで以前落として使っています、非常にいい感じですねということでね、この方はどのぐらいの金額で落とされたんでしょうかね。まあ、先日もかなりの綺麗なものがですね、某オークションで落札される結果をずっと見てたんですが、最終的にですね3万近かったですね。はい、非常に高い値段でですねびっくりしましたけどもね、はい、非常に綺麗なものだったので、もしかしたら私もですねポチッとやっちゃおうかなと思ったんですけどもね、なかなか高くなりそうなんでね、ちょっと見てましたけどもね、3万円近い金額がついてましたね。はい、未だに人気の高いキーでございますね。はい、またね、田畑さんありがとうございました。CW のですね縦振りのですねお話なんかまたね送っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。続きましてはですねこれ3エリアですかね、関西ローカル CAY、キャイですか CAY さんですかね、台風の影響で 160m のロングワイヤーがやられました。支柱に使用していたグラスファイバーロッドが折れちゃいましたということでね、風でですねグラスファイバーのロッドが割れるということはね相当でしたね。まあ、結構しなって、大丈夫なロッドなんですけどもね、はい、まあ、しばらく 160m は運用できませんということでね、はい、このね 1.9MW は、非常にアンテナが長くなるのでアンテナの工夫が非常に必要ですよね。広大な敷地をお持ちの方は全く問題ないんでしょうけどもね、やはりこの方もロングワイヤーということでね非常に苦労されて、このアンテナを張られてるんでしょうかね。まあ、せっかくのね、ロングワイヤーこの台風で折れちゃったということでね、しばらく 160m は運用できませんが、今年は大雨をはじめ台風の被害が多く、アンテナをいろいろと被害を受けた方が多く、各局さんにとっては非常に、散々な年でしたねっていうふうにねお書きになっておりますね。短波のコンディションも今一つ、太陽黒点はゼロ更新と。そうですね、まあ本当にね今一番低い時期がねずっと続いてますんでね、またこれから次のサイクルに向けてどんな感じになるんでしょうかね。大昔のようにマウンター極小期なんていうね、数サイクルずっとこの低調のまんまっていうね時もねないわけでもないのでね、非常に気になるところでございますけどもね。まあそれにしてもね、先ほどもお伝えしてましたけどペディションの各局ね、5K0 ですとかね VP6R とかがね非常によく入ってましたのでね、そういう意味ではですね、不安定ながらも時々は聞こえてくるという状況なんでしょうかね。はい、どうもね、CAY さんありがとうございました。DX の方も今一つということではあるんですけどもね、このワッチを重ねてですねチャンスはね、いくらでもあると思いますのでね、またチャレンジしていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでございまして10月最後の QRL これで終了でございますけどもね、まあ、今日は前半で、DX 関係のですね、このペディション、ね、コンテストからもペディションについてちょっとお伝えしましたけどもね、まあ、非常によくねこの週末聞こえておりましたね。はい、まずまずだったんじゃないかと思いますけどもね、まあ、最近はこの FT8 でですねペディション関係をかけてる方もいっぱいいてですね、まあ、そちら方面はちょっと私はですね、あまり真剣には見てないんですけど、時たまアプリを動かしてね、皆さんのこの運用ぶりをですねずっとモニターして眺めてるんですけどもね、はい、まあ、時たま珍しいところがね、コールサインにピッとこう出てきますのでおっとか思うんですけどもね、はい、まあ、まずね、FT8 では更新しないですね。はい、そういうわけでございますかね。そういう意味では先ほどのねメールいただいた方のね、感覚とちょっと近いものがあるのかなという気がいたしますけどもね、はい、そんな感じでですねまたね A1 クラブのストレートキーのコンテストね、これもねなかなかいいんですよこれがね、たまにはやはりこの縦振りの電源をね引っ張り出してきていただいて使っていただくというのがいいかもしれないですよね。まあ、皆さんやはりモールスをですね、手習い始めた頃っていうのは皆さん縦振り電源でやられたんだと思うんですよね。もう最初からバクキーとかですねエレキーを使っている方も中にはいらっしゃると思うんですけどもね、まあ、基本はやはり縦振り電源かなと思いますね。まあ、私も、遥か昔に CW 始めた頃はですね秋葉原で買ってきた300円のベビー電源ですね、これを520につないでですねサイドトーンを使って CW の練習してましたけどもね、はい、非常に懐かしいですね。 まあ、あのベビー電源もですね、固定の仕方をうまくすることによって非常に打ちやすくなるというふうには思うんですけども、やはり何といってもですね、その後に、ハイモンドさんのですね、電源をこういろいろと、見繕って、あれも中古でしたけどもね、最初に仕入れたものを使ってみたらですね、ベビー電源とこんなにも打ち方が変わるのかというぐらいですね、打ちやすいのに感動しましたけどもね、そんな思いでございました。はいはい、皆さんいかがだったでしょうか。そしてね、さ、BCL マニュアルのね、お話もしましたけどね、この令和版、なかなかね最近手に入りにくいということでございますけどもね、でこの表紙のデザインがですね、当時のものとね変わんないですよね。まあ、やはり子供たちね、当時の子供たちと今の子供たちの写真当然なんですけどもね、同じようなデザインでですね復刻してるっていうのが非常に嬉しかったですよね。はい、まあ、山田先生のですね、この魂とスピリットがですね、このしっかりこの中に入っていてですね、この分かりやすいこの文章で解説している記事がですね、今回もきちんと載ってましたんでね、非常に嬉しかったですねこれね。はい、本当にね、当時の若い人たちに分かりやすくですね解説している記事というのは素晴らしかったですね。先生のおかげでね、本当にもう今があると言っても過言じゃないぐらいのね、感じでございましたけどもね、そんな BCL マニュアル、手に入れて、読んでおりました。はい、というわけでございまして、本日の QR これで終了でございます。次回は11月お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKY-MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。
この後はラジバタ2 VR 続けて聞いてね。